ブルーオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み添いのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分、お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会の協賛を得てお届けいたします。
夢の種、
はい、本日は3月の23日、3月の第4週目の土曜日です。ルルオンズブリッジはボリュームの219ということで、4週目ということで、今週は映画を題材にというかね、まあ映画のところからいろいろ感じたこととかを含めて好きなようにお話をさせていただく回なんですけれども、まあね、まあ映画トーク、まあ作品なり劇場なりで俳優さんとか女優さんとかなりのフィルムグラフィー追っかけてとか、まあね、いろんなところから毎回どれをお話ししようかなって、まあ何のお話をしようっていうよりかは、どれ今回ね一番自分が話したいかな、聞いてもらいたいかなと思うところから選ぶ、回なんですけれども、今回ね、この収録のちょい前に久しぶりにまあムビチケを買ったんですよ。ムビチケ、昔で言うたらいわゆる前売り券ですよね。でね、そのムビチケに、ちょっとね、何これっていうのがありまして、でまあそれもね、やっぱ思ったらみんなどう思ってんのかなっていうちょっと反応知りたいとかもあって、ブログとかにも投稿するんですけれども、そのねムビチケからちょっといろいろ派生した感じで、この今回の、ルルオンザブリッジ映画トークはお話ししてみたいかなと思う本日のこのルルオンザブリッジも、ここから始まります。はい、ではね、ジングルを挟んでメインでそのムビチケからどんな風な感じのお話になるかをお楽しみいただける、楽しみいただける本編に行きたいと思います。
夢の種。
はい、ルルオンザブリッジボリューム219、今回は映画中心なトークの回なんですけれども、先ほどの前置きの部分でちょっと出した、まあ、ムビチケですよね。で、何の作品を買ったかっていうと、マダムウェブなんですよ、マーベルのね。で、僕ね、今ここ5年ぐらいかな、コロナの、ちょい前でもないか、でもこの5、6年ぐらいはなかなかね、いくつか厳選してこれは絶対に見たいっていうやつとかは、もちろん値段を定めて見るんですけれども、なかなかねそういう見方ができないんで、映画館が第二の教室とかね、映画が第二の 教科書っていうような、もうとにかく映画館に行くのが好き、作品はもうとにかくどんな作品でも、見たくなるっていうスタイルなんで、見れる今空いてる時間、どこかの劇場で今見れる、作品がないかっていう、見れる作品を見るっていうスタイルに徹してるわけじゃなくてね、結果的にそうすると数多くの映画に、作品に劇場で触れられるっていう、状態になってるんで、それをそのスタイルを、ずっと言ってるわけなんですけれども、それと並行にね、各劇場の、会員システムですよ、やっぱり年会費もねピンキリなんですけどもね、特にミニシアター系とか そういうところだとやっぱ会費年に、まあ、2000円とか3000円とか払うともう1本あたりそこから1年間はね、あの、まあ、1000円とか1100円とかで、見れると。でなかなかこう大きな、あれですね、シネコンね、まあ、僕の場合は会員シネコン系の大きなやつ入ってるのは東宝シネマズだけなんですけれども、まあイオンとか109とかシネマズとか、まあ各、なんかね、まあ各種割引サービスとかもある中で、まあやっぱりこう特にこの番組でもお話出させていただいている塚口さんさん劇場さんとかはね、もう昔要はリバイバル系とか、ユーザー側ね、まあ映画ファンの期待に応える作品集とか、マサラ上映ね、もう騒いで見る、あえて騒いで見る、もうあの塚口さんさん劇場さんなんかはあのインド映画とかめちゃくちゃかけてくれてるんで、そうなるともうみんなで歌ってとかね、もう本当に紙吹雪とかこの回はあり、ちょっと特別料金にはなるんですけれども、まあ、そういう企画系とかやってくれたり、あとはその僕も入ってるとこだったらそのシアターセブン第7芸術劇場ジュースのねとか、宝塚の、まあ、メフにあるシネピピアさんとかだったらやっぱこう芸術的作品とかドキュメンタリーとかねめちゃくちゃ多くって、ドキュメンタリーなんか、まあ、この年になってというかここ10年ですかね、めちゃくちゃ面白いなと思うようになってきたんですけれども、あの感じ取り方がね、中学校の時とかはなんか例えば学校で見せられてもいやもっと普通のおもろいのが見たいとかもちろん純粋にそんな思ってたんですけども、ドキュメンタリーってめちゃくちゃいろんな情報を集めたやつを構成して、まず本当にね触りを分かりやすく入り込みやすくしてくれている、まあ、それで全てが分かるっていう作品にするにはね、もう何時間とか何本も作らないといけないんですけども、もうとてつもない映像、資料そういうのを撮影されたり情報をね撮ったりしながら出来上がってる作品なんで、まあ、そういうところをかけてくれてる、うん、劇場の会員サービスを、まあ、使いつつなんで、で年間100本ね、毎年言ってるけど大体60本ぐらいで、まあ、終わっちゃうんですけども、まあ、それを見ようと思ったらまあやっぱりね、いわゆる、ね、1本あたりは安く、まあ、年会費払ってでも、まあ、でもユーザー側としてはやっぱり使ってあげて、ね、その劇場がやっぱりこう回るならっていう、ちょっと狙い撃ち、まあ、自分のお気に入りの劇場を箱っていう意味なんですけども、まあね、ちょっと前置き長くなりましたけど、そういうサービスも、まあ、対応してるとサービスデーとかねそういうのが設定されてるにおいてやっぱりなかなか行けなくなるんですよ。 でもマーベルシリーズだけはやっぱりね、どこの劇場でもいいからとにかく、スクリーン上劇場で見たいってやつがあって、ずっとねもう本当に行ってたんですよ。だから様々ですね、もう塚口で見たのもあれば伊丹で見たのもあれば、心斎橋で見たのもあればもちろん梅田もあれば、ナンバーとか本当にねもう行けるところにはもう交通費かかるけどじゃなくて交通費かけてでもねプラスアルファで行ってたんですけど、ついにね今ちょっと前にやっていたマーベルズね、キャプテンマーベルの、まあ、あれの話ですが、あれがねついにそれすらどこでやってるのにもっていう、ね、タイミングが合わなくてついに劇場で見れなかったんですよ。でそうなると、うーん、で、まあ、本当に 100% 無理だったかっていうと、まあ、そうでもなくて、いわゆる一般通常料金を出せば、まあ、見ようと思ったら見れたんですけども、まあね、こうやって会員制度使ってちょっとできるだけどうせ同じ予算なら数多く触れたいっていうところにやっぱりどうしてもこだわりは出ちゃって、まあそういうところは逃してたっていうのもあって、じゃあ今度次来るマダムウェブはそういう選択肢、自分の中で納得できる選択肢を広げようと、ムビチケをね、まあ、購入したんですよ、もう公開前にね。でもちろん、例えば東宝シネマズで見るんだったら火曜日とかに見れたら1300円っていうね、ムビチケ買うよりもまあ安くなるというような設定があるんですけれども、まあ、ここでね今その料金の話、まあいわゆる前売り券っていうか一般料金よりかはだいたい安いわけなんですよね。でマダムウェブはちなみに、1600円でした。 で1600円って、でもね今まで僕が買ったムビチケの中で一番高額ですね。あの設定的にやっぱり1400円とか、あの当初ね、あの金券ショップとかやったらもうちょっと時々時間が経てば安くなったりとか1390円とかそんなあるんですけれども、一般的に1400円、まあその時は一般料金が1800円だったんで、とか1900円、ああそうかな、1800か1900っていう風なあたりがあった時が1400円で、まあ、基本的にムービーチケ買わないんですけど、その前までにか前かな、何度か買ってた時、そうやな、遡れば前回買った、まあ、ムービーチケってね、スターウォーズのスカイウォーカーの夜明け、あれの時に、まあ、ちょっと確実に何回も行きたいんで2枚ほどだけまず買ったんですよ、自分用にね。でそのあたり時にもうこうなったらまとめて行ける日に劇場行こうと思って同時に買ってたのが、フォード VS フェラーリと、あと何だったかな、あカイジのなんかオリジナルストーリーかなんかの、オリジナルストーリーやからあんまちょっと覚えてないですけど、天秤でなんか最後対決するやつね。あと約束のネバーランドをで、ワンダーウーマンのなんか2つ目ぐらい、まあそのあたりの時にね、ちょっとまあいっぱいまとめて買ってた。そっから久しぶりの今回のマダムウェブなんですけれども、その時ねスターウォーズだけはなんかね一般料金2000円になってたんですよ。通常が1900円っていうのに、でだからムビチケが1500円だったんですね。でフォード VS フェラーリとかカイジとかは1400円で買えてたような、ちょっとごめんね、なんかあやふやだけど、とにかく1600円っていうのが、ああ値上がったなって。今東宝シネマズは普通上で一般2000円なんで、まあ割引価格っていうので400円っていうのが、まあことを考えればまあ別にね、なんだ不思議はないんですけども、あのね気になった、もう本当にもう前半もだいぶ進んでるんですけども、冒頭で言ったちょっと気になった部分っていうのがね、裏面、結局それでネット予約っていうか行けると決まったら座席をまあ確保しとこうと。でその時にね、料金の内訳が普段見ないですよ、まあ普段見ないっていうかムビチケあんまり買わない身だからっていうのもあるんですけど、見ないんですけど、内訳が書いてあって1600円のね。で何が内訳どうなってるかっていうと、鑑賞料が1360円の手数料240円って書いてあったんですよ。だからムビチケ自体は定価は1600円なんだけど、でこの手数料って何っていうことですよね。いや僕本当に分かんなくて、ちょっと実はググってみたりとかでもね、あんまり書いてないんですよね。で気になって、いやこれって何やろうって写真とかもちょっと撮りながらブログにも書いて、この手数料って何って、で鑑賞料1360円の、手数料ってことなんで、もしこれ一般料金通常に払うところにも手数料っていうのはあるのかな、もしムビチケだけの手数料だったら、通常の鑑賞料1360円ってことは、じゃあ一般の2000円って何って話になるじゃないですか。なんだろうな、未だにこの収録段階で全然謎は僕は解けてないんで、もしお分かりご存知の方おられたら本当にこれ教えてほしい。分かんないことっていっぱいあるなっていうよりも、自分が分かってないことだらけっていうのはね、もちろんたくさんあるんだけど、それね、なんかもうなんかたくさん知ってるようでね、なんかいっぱい喋れる時もあるけれども、これ化け物語の話で言えば羽川翼さんの何でもは知らないわよ、知ってることだけのパターンですよね。だからもう今回そのなんか手数料っていう概念、鑑賞料と手数料別で、まあその全てを合算した、まあ、映画鑑賞料金ってやつがあるんだなっていうね、なんかそんな発見をね、発見って言っていいのか、これみんな知ってることなんかなって、ね、でも別に知ってることならばさ、僕だって知ってるよっていう側に入りたいんでね、本当になんかどなたかご存知の方教えてほしいです。 もうそういう面白いかどうかはまああれなんですけども、映画好きで、いろんな映画ってね、作品そのものももちろん中心でなるんですけれども、やっぱり作品を見るための映画館があって、映画館に入るための媒体ツールとして、入場券、入場料で、入場券の、あり方として、もちろん当日券、昔はね、なんかそのシエリちゃんとかあや姉さんと喋ってる時もう出したと思うんですけども、切符買った後もぎりっていうね、ビッて半券を切られてしまうっていう、だから前売り券も昔は今みたいなやつじゃなくて紙、縦長の紙で、下が、なんだろう、プチプチプチプチって切れるやつ。あれで、下の部分だけビッて、もちろん向こうは管理ね、入場者把握っていうので、必要なんで、取られるんですけども、だから一部、欠損した状態で、上半分が記念に残るっていうような、まあ、タイプとかもあったんですけども、まあ、こう、そういう、媒体ツールね、入場券に対して、ね、前売り券のあり方とかも変わってくる。うん、でこの中に本当に入場料っていうのは値上げ、まあ値上げってのは仕方がない流れなんですけれども、そういう値上げっていうかね、まあやっぱりちっちゃい頃って大人で1500円とかだったんで、まあそういうことからしたらね、上がってくるな、まあ時代とともにっていう中に、こういう内訳みたいなのが実はあった。なんかやっぱりこう知らないこと、ちょっとこう知るのって面白いよなっていう意味合いでの、はい、ちょっとした疑問からの、お話を前半でさせていただきましたが、ここでジングルを挟んで、後半でまたちょっと続きをお話ししてみたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、3月の4週目映画トークとなっております。ルロンズブリッジボリューム219、ここから後半なんですけれども、で、まあ、さっき紙の前売り券ってね、いう話ちょっとだけワードで出てきたんですけれども、僕の今のブログのね、置きブログ状態のところね、昔のもう今この収録段階で、そう、この収録段階の時が八甲物語とか、ジョーズ87復習編とか、あの辺出してた頃なんで、なんかそうなったなと思い出してくれたらちょっと嬉しいんですけども、パンフのね、紹介のところにね、1ページ目、1枚目の写真が、もちろんパンフの表紙で、ピッてまず開けた時の、ところの写真に、時々前売り券の半券が写っているのを、まあ、ご気づきになられている方もおられるかと。もうこれが紙のね、前売り券時代で、値段を見るとね、大体あの頃って学生とかで見てるんで、ジョーズ87とかだと思うけど、高校生だよな、高校、うん、高2、高3か、卒業、うん、まあそんなあたりです。だからとにかく学生料金、で、学生の前売り券っていうのがあったんですね。っていうか、学生か大人しかなかった気がする。今のムビチケっていうか前よりは基本大人で、たまに子供とかね、アニメとかあって、ドラえもんとかだと、まあ、親子セット券っていうのかな、大人1枚子供1枚のなんか合わさったやつとか。でもね、当時は本当に大人前より、学生前よりっていう感じだったかな。で、先ほどもちょっと出したように、大人っていうか一般ね、大人っていうのは、まあ、大学生までもちろん学生扱いなんで、学生、うん、それ以降になるんですけど、が1500円。これは僕、その中学校、高校とかね、うん、いう頃で、で、僕は、高校ぐらいか、中学校の時なんかはね、子供ってやつが900円だったんですよね。うん、で、中学校が1100円。で、高校大学で1300円、一般が1500円っていうね、なんか記憶があるんですよね。で、今、どんどん一回上がっていって、で、現在は、今、高校生まで1000円なんかな？で、大学生か1500円、なんかそんなんがあって、一般っていうね、なんか、まあ、あとシニアとかね、そういう特別割引は置いといて、だから、ちょっとね、 料金体系も本当気づいたらこれに変わってからすごく定着してるなっていう気もしたんですけども、ここでムービチケね、ムービチケさっき1600円、例えばマダムウェブならば1600円っていう話をしたんですけども、これ1600円、僕の場合だったらもちろん通常で見ると一般、もちろん会員割引とかを使うとレイトショーで1500円とか、まあ火曜日のシネマイレジレとかだったらね1300円だし、まあ塚口さんさんでやってくれると僕の場合だったら常時1400円で水曜日だったら1200円とか、まあかえって前売り買う方が高いんですよ。で特にまあ、大学生でも1500円として、高校生なんてもう1000円でいつでも見れるのに、そんなん買う必要ないよなっていうね。なんか前売りってなんか先に買うからちょっと割引がとか、まあ、先行買いですよね。これちょっとなんか面白い、これ矛盾なのかどうなんかなと思った時に、ただ当時、まあ、今と僕がさっき言った、学生前売りがあったっていう時代を考えると大きく違うのが、ネットで座席を取れるかどうかってシステム、要は劇場も映画館がデジタル映像のやつね、ここで一気に劇場映画館の箱が減ったって話も昔させていただいたと思うんですけども、まあ、それとともにやっぱりネットで座席を先にね取れるっていう、でそれの QR コードとかそういうのも含めた活用ができるっていうところも込めての、ムービチケの存在、もしくはまああとはプレゼントとかね、まあそんな存在もあるのかな、まあだからそういうところの手数料かなと思っても、まあそれはちょっとね、なんか値段の差から考えたら違うよなっていう、なんか前半で言う謎は教えてくださいっていう話につながるんですけども、まあね、なんかもうムビチケからのやつだけでね、いろいろ思い出しとかね、なんか気づきとかいろいろあったんですけども、まあちなみにそのマダムウェブね、まあまあ見たわけなんですけども、これね面白いね、いろんな、まあ、見た後評価じゃないな、もう感想だよね、いろんな人のレビューとか見てると面白いように、悪くはなかったんけどとか、良くも悪くもとか、そういうのが多いんですよ。で、そう考えたら、なんか、じゃあ、いまいちおもろないのかなっていうふうに思うと、でもね、残り、そういう書き方をしていない人の8割ぐらいは、いや、結構面白かった。いや、こういうの好きで。ちょっと、変わった角度からのマーベルとかね。で、まあまあ、この放送の時ってネタバレにはあんまりならないと思うんですけども、まあ、僕ね、マダムウェブってキャラ実はよう分かってなかったんですよ。そのスパイダーマン系の、まあ、なんかっていう、ベノムは分かりますよ、ベノムはもちろん分かんないですけど、そういうキャラがいたんやとか思って、だから馴染みのないキャラでまあ見るっていう、まあ、馴染みのないキャラでって考えたら、モービウスとかもね、なかなかキャラが分かんないから入るのにちょっと苦労しましたけど、まあ、そんな感じのマダムウェブで見てたら、要は誕生のお話なんですよね。要はこれからシリーズになるかもっていう第1話ですよね。だからね、どうしても説明的なやつが多くなってくる、背景的な。で、多分ね、いまいち良くも悪くもっていうマイナス、ちょっとマイナスがって思われる方の、僕の世代で例えるとあれですね、スターウォーズのエピソード4、5、6からしばらく経ってエピソード1のファントムメナスが出た時に、遡るから一旦過去のやつの説明的背景がどうしても必要、単品なんだけど、始まりなだけにつながるようにと、別空間、別の時代のっていう説明の部分、描写も入れないといあかんかったら、尺のことを考えると、どうしてもスローなテンポにはなる。で、スター・ウォーズの時も、結局真ん中にポッドレースと最後の、攻防戦っていう2つの見せ場はあったんですけど、実はそれだけだったんですよね。だから4、5、6が好きな人にはちょっと受け入れがたい部分もあったっていうのと同じように、今回のマーベルという概念、くくりから考えると、やっぱりもう壮大すぎるアクション、もうド派手な映像も含めてね、ある中で 今回ねマダムウェブもう一つ珍しいのが116分っていう尺が短いんですよ。大概2時間半とかアベンジャーズのエンドゲームとかやったらもう3時間もう超えるか超えないもう3時間ありましたよね。割と長いもう2時間40分2時間半ぐらいの中で116分っていうえらいコンパクトにまとまったあの中で始まりので、まあ続くんだろうなっていうで最後にクライマックス的な、あもちろん中盤にある程度の動きというかアクションはあるんですけれども、まあ最後の最後で、まあ、ちょっとしたね対決がある、まあ、そこもやっぱり特にスパイダーマンのノーウェイホームとかああいうのと比較しちゃうとすごい淡白に感じるのも確かにあったかなと。でもねやっぱ新しいキャラとかこれからまたいろいろねマーベルの中って全てが入り組んだ本当にどっかに関わってくるっていう面白い展開になってくるのを考えると1話っていうのはある意味パイロット版とかも思えばね改めて本当に長い目で見た1話の、部分なんでちょっとね次の作品が2年後とか3年後とかなる展開があるのでもどかしいっていう、逆に言ったらファンだからこそちょっとこう物足りなさがっていう評価が出てるのかなっていうねなんかそういうお話でありました。まあこれに似たような展開のやつが間もなくてかもう公開されているかな Dune のパート2ですよね。あれもやっぱりパート2ありきの前編の部分でバシッても途中で終わっているこの終わり方懐かしいなと思ったのがやっぱりロード・オブ・ザ・リングの3部作の1話目の切り方ですよね。そういう方、ので、見てみると、まあ、ちょっとねやっぱり劇場で見るのってもうテレビで昔やったら3年待つみたいに劇場もやっぱ公開までに作るの大変ですからねやっぱり待つと毎週配信とかやっぱり慣れちゃうと何年も待つっていうのはまあもちろんね規模が違う待ち方になるんですけれどもそこが僕はやっぱり一つね劇場で見るっていうこう楽しみの一つとかにならないかなと思ったりしております。まあそんな話をしてるとねなかなかいい時間になってきましたので、ここで今日はエンディングに進みたいと思います。はい、ね、ムビチケというところから、まあ、いろいろこう、マダムウェブのちょっとね、自分の感想まで入れた本日のトークなんですけれども、まあね、続きを待つっていうのね、まあ、1年ぐらいだったらみんな待てるようになってきてるかなとか思うのが、まあ、昨年とかで言ったら、デッドレコニングのね、パート1からこのパート2を待つ、ワイルドスピードのファイアーブーストも、ね、もう、まあ、見せ場は大きいのが真ん中にありつつ、あ、最後と後半、パートね、あれも、ファイアーブーストも、ラスト作がね、前後半分かれてるって形で、まあ、2部作扱い、もしかしたら3部作になるかなとかね、なったら嬉しいなと、楽しみ的に伸びるからね、スパイダーバースなんかも実は3部作だったんで、もう2部、真ん中のとこなんかね、もう本当に途中で、もう終わってるっていう、まあ、これ一つの、また、映画のあり方なのかなになったら面白いなと。テレビドラマとかみたいにまあシリーズ毎週毎週みたいなちょっとね短いスパンで行くのも、インディーとかみたいに何年も経ってから新しいのが出るっていうのもなんですけれども、まあ適度な感覚で続きの超大作が来るっていう楽しみを待つとやっぱりねご飯と一緒で楽しみもね増すんじゃないかなと僕はそう撮りたい、そういう映画ファンの一人の、本日の映画トークいかがだったでしょうか。はい、だんだん高くなってきます、もう年度末いろいろ皆さんお忙しいとは思いますが体調には気をつけて良い週末をお過ごしください。それではまた来月、さよなら。